26、秋季市民ウォーキング参加者募集、2分。秋の多摩湖を歩きましょう。多摩湖周回遊歩道を歩きながら、都立狭山公園を回るコースを、スポーツ推進員がご用意しました。運動不足の解消に、ご家族、ご友人とぜひご参加ください。対象、市内在住在勤在学の方、小学生以下は保護者同伴、先着20人程度、日時10月29日日曜日午前8時から正午ごろまで予定、集合解散は清瀬駅、費用無料、清瀬駅から西武球場前駅間の交通費は自己負担、持ち物、飲み物、筆記用具、健康保険証、タオルなど。申し込み、10月5日木曜日から20日金曜日に申し込みフォーム、または障害学習スポーツ課窓口で配布している申し込み書、市ホームページからもダウンロード可に必要事項を記入し、直接障害学習スポーツ課窓口へ提出。申し込みフォーム QR コードがあります。問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係。電話 042-497-1815。 27、第3回清瀬ボッチャ祭参加者募集、2分30秒。スポーツの秋に挑戦してみませんか？東京2020大会でも注目を集め、障害の有無や年齢にかかわらず、誰でも楽しめることが魅力のスポーツ、ボッチャ。そんなボッチャを清瀬で競う、第3回清瀬ボッチャ祭を開催します。成績上位のチームには、令和6年1月に行われる市町村ボッチャ大会への出場権が与えられます。対象、市内在住在勤在学の3人1組で構成されたチーム。選手登録は1チーム6人まで可能。先着32チーム。なお、小学生以下のチームは保護者同伴。日時、11月19日日曜日、午前9時から午後3時ごろまで。場所、市民体育館。費用、無料。持ち物、室内用運動靴、飲み物、タオルなど。申し込み、問い合わせ、10月17日火曜日から31日火曜日までに、申し込みフォーム、または申し込み用紙、市ホームページからダウンロード可に必要事項を記入し、直接、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係へ。詳しくはこちら、QR コードがあります。初めての方も大丈夫。ボッチャ用具の無料貸し出しは、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係へお問い合わせください。ボッチャ体験会。大会の練習の場にも。日時、11月5日日曜日、午前10時から正午まで。場所、市民体育館。直接会場へ。費用、無料。問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係。電話 042-497-1815。 28、下宿マルシェ、1分。下宿地域市民センター会議室で、作家の手作りアクセサリーの販売やワークショップを開催します。持ち物、詳しくは下宿地域市民センターまでお問い合わせください。いろいろなアクセサリーが並んでいる写真があります。センターを使った謎解きやエントランスにはキッチンカーも来場します。日時、10月28日土曜日、午前10時から午後5時まで。場所、下宿地域市民センター。直接会場へ。問い合わせ、 下宿地域市民センター、電話 042-493-4033。 ゆうく清瀬出前講座をご利用ください。1分。市では市役所の仕事を身近に感じていただけるよう清瀬出前講座を実施しています。市職員が講師となって、身近な暮らしから専門的なものまで様々なテーマでお話をします。利用を希望する方は市ホームページまたは申し込みフォームからお申し込みください。申し込みフォーム QR コードがあります。問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係、電話 042-497-1815。 30 J-COM ちょっと散歩、清瀬駅の北口南口商店街、2分。渋谷市長が清瀬駅の北口南口商店街を歩き、商工業者の皆さんと交流する様子をお届けします。放送は10月の前編主に北口、11月の後編主に南口の2部構成で、2ヶ月間にわたっての放送となります。清瀬の魅力的なお店の数々をお楽しみください。視聴方法、地デジ11チャンネル、 J-COM の契約が必要。地域情報アプリ、ドローカル。放送期間、配信期間。地デジは、10月1日日曜日から31日火曜日まで。月曜日から金曜日は、午前9時から、午後2時から、午後5時から、午後8時から。土曜日、日曜日は、午前9時から、午後2時から、午後8時から。アプリは、10月1日日曜日から31日火曜日に常時視聴化。11月の放送については、市ホームページを確認してください。QR コードがあります。問い合わせ、シティプロモーション課、プロモーション係。電話 042-497-1808。31、消費生活相談の現場から、必ず幸せになれる？願望につけ込む鑑定士は桜です。3分。事例、詐欺被害に遭い、途方に暮れていた矢先、あなたの運命を無料で鑑定する、というメールが届いた。早速生年月日などを入力し、鑑定を申し込むと、鑑定士から、あなたは強運の持ち主、今まさに人生の大転換期を迎えているというメッセージが届いた。その後も私の指示に従えば必ず幸運を引き寄せられる等の説得を受け、藁にもすがる気持ちで言われるまま指示に従うことにした。鑑定士とのやりとりは1回1350円かかるものだったが、無我夢中で繰り返される指示に従い続けた。しかし、やり取りを続けても一向に効果が得られないため、途中でやめようとすると、今やめるとこれまでのやり取りが無駄になる、あと一息、と引き止められ、気づけば1ヶ月で電子マネー50万円分を購入してしまった。アドバイス。占い師や鑑定士等になりすまし、電子マネーを騙し取る桜サイトの相談が時折寄せられます。最大の特徴は、鑑定士等を名乗る桜が、幸運を手に入れたいという消費者の願望につけ込み、言葉巧みにやり取りを引き伸ばすことです。これは、サイトの本当の目的が、占いや鑑定サービスではなく、より多くのメッセージを送受信させることにより、多額の電子マネーを騙し取ることにあるからです。騙されないためには、相手の言葉を鵜呑みにせず、一度冷静になり、引き止められてもやり取りをきっぱりやめる判断が重要です。また、被害に気づいた後に返金を求めるためには、電子マネーの現物と 詐欺の証拠となる鑑定士等とのやり取りが必要です。時間の経過とともにメッセージのやり取りが見られなくなる可能性があるため、スクリーンショットを撮るなどし証拠を保存しておきましょう。少しでも不審に思った場合は消費生活センターまでご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、相談専用電話 042-495-6212。 つながらない場合は 042-495-6211 へ。32、市民と歩んだ清瀬駅の100年。第2回、開業時の駅になる予定だった清瀬駅、3分。前回のコラムでは、清瀬駅は武蔵野鉄道の開業時の駅の一つになる予定であったことを紹介しました。今回はその経緯を紹介していきたいと思います。まず、清瀬駅の名称が記載された最初の頃の資料として、大正2年5月に作成された武蔵野鉄道池袋駅から飯能駅の計画路線図が挙げられます。その中に、清瀬停車場清瀬駅の予定地が示されており、現在の中央公園付近になっています。このことから、すでに清瀬駅を作る計画があったことがわかります。その後、しばらく清瀬駅の名称は資料の中に見えませんが、大正4年3月の資料である武蔵野鉄道停車場新設並び位置名称変更の件に再び清瀬駅の名称が出てきます。これには清瀬駅は現在の秋津駅付近へ移動するとともに地元民の反対があると記されています。具体的な理由は不明ですが、清瀬駅の移動に際して住民の反対があったようです。この住民の反対は開業直前まで続いていたようで、4月10日、池袋飯能間路線敷設工事竣工監査報告に、清瀬駅部分は未着手とあり、清瀬駅の設置は武蔵野鉄道線の開業には間に合いませんでした。もし開業に間に合えば、清瀬駅が大正6年開業の秋津駅よりも古い駅になるはずでした。その後、大正13年に清瀬駅はいよいよ開業することになります。写真2枚。1枚目、開業当時の駅舎。2枚目、武蔵野鉄道館に国立公文書館所蔵。開業当時の未着手状態の清瀬駅に関することが記されているページ。写真終わり。次回は、清瀬駅の開業の頃の様子を紹介します。問い合わせ、郷土博物館、電話 042-493-8585。